クリストファー賞という賞を お聞きになったことありますでしょうか。アメリカが授与する賞だということですが、1949年にこの賞が設立されて、どういう人たちを対象に与えられる賞かというと、作家ですとか映画なんかのプロデューサー、まあ、映画監督、そうした人たちを対象に与えられるんだそうです。特にその作品を通して人間の価値を高める、そういう作品を大変高く評価されたときに、このクリストファー賞というのが与えられるということであります。このクリストファー賞というのを1999年に受賞しましたユダヤ教徒のラビがおります。1999年ですから、まあ、比較的最近ですけど、ニューヨークに今も健在だと思います。今も生きておられれば82歳だと思うんですが、ハロルド・キュックシュナーという人であります。まあ、クシュナーという名前はトランプ大統領の娘婿と同じ名前なんですが、ご存知のようにあの人もユダヤ人ですよね。ハロルド・クシュナーという人で、たくさんの名著があります。私が持っているそのうちの一冊は、主は我らの牧者というタイトルがついております。主は我らの牧者、そうですね、これは詩編の23編の一番最初の一節ですよね。こういう主は我らの牧者と名付けられたエッセイ集を私は持っておりますけど、このクシュナーという人はユダヤ教の学者でもあるんですけれども、学者らしくなく、文体がとっても柔らかで優しくて温かみのある言葉で書いてくれているので読みやすいんですね。ですから皆さんも一度お読みになるといいなと思います。同時にただ単に優しいだけじゃなくってですね、神学的な示唆というのがとても豊かなんです。それがまあ私が気に入っている理由で、これまでも説教の中で取り上げた、引用したりしたことがございます。さて、詩編の23編の中にその後どう続いていくかというと、皆さん方の中にはそらんじている人もいらっしゃるかも分かりませんが、主は我らを緑の原に休ませ、憩いの賑わに伴い魂を生き返らせてくださる。主は私を緑の野に休ませ、憩いの賑わに伴い魂を生き返らせてくださる。まあ、今の日本語はそのまま共同訳という、新共同訳というわけではないですけど、大変よく知られた一節で、聞き覚えがあるんじゃないかなと思いますが、これをですね、まあ、何度も唱えてみて、そしてそこからこう立ち上がってくるイメージだけでも、私は安らぎをいただくことができるんですけど、クシュナーはこの本をのな、この本でですね、この詩編の23編を手引きに、その一節一節を噛み砕いてエッセイを書いているんです。そして今申し上げた言葉を三つに分けて、それぞれに一章ずつ割り当てているんですね。主を我らの緑の野に休ませ、でこれで一章、憩いの賑わに伴い、これで一章、 そして魂を生き返らせてくださる。これで一章。今からお話ししますことは、その最後の魂を生き返らせてくださるというチャプターに書いてあったクシュナ自身の体験エピソードです。アフリカのサファリ旅行をしていた人が書いた記事をクシュナはある時読んだそうです。その時のお話なんですけど、サファリ旅行の一行が、まあサファリですから、徒歩で歩いて移動する間、荷物も抱えながら移動しますので、当然この現地の人、アフリカのポーターっていうんですかね、ポーターさんを雇うことにしたんだそうであります。旅行の3日目のこと、まあ、3日間経てばそれなりにこう疲れも出てくるわけなんですけど、でもみんな元気だったそうです。特に疲れてもない。そしたらこの現地のアフリカのポーターが突然こう言ったんだそうです。一日休みが必要です。旅行する人たちは一日たりとも無駄にせず、できるだけたくさんのことを旅行の期間内に見たいなってこういうふうに思うので、先を急ぎたかったんですけど、ポーターが必要に一日休みが必要ですというふうに言い続けたんだそうですね。そしてポーターはこう言ったそうです。私たちはあまりに遠くまで、そしてあまりに早く歩きすぎました。魂が追いかけてくるのを待つ必要があります。魂が追いかけてくるのを待つ必要があります。今日はこの言葉に私たち心を留めたいのであります。なぜかというと、私たちにはそういう感覚がないからです。東京のビジネスマンたちが歩くスピードの速さはおそらく驚くべきものであり、魂が追いかけてくるなんていうのを待つ、そんな悠長なことは言ってられない、このように思うんじゃないでしょうか。同じくスピード感覚満載のニューヨーク、クシュナーはここに住んでいるんですけれども、クシュナーはそのエッセイの中でこう書いていました。私たちもまた魂を無視するほどいろいろなことにかまけ忙しくしているに違いありません。帰宅したとき、時間もエネルギーもなくなっているほど仕事にのめり込んでいる男女に私は何を言うべきでしょうか。人員削減、合理化、作業効率のアップ、会社の経営者たちはそういう言葉で頭がいっぱいであります。そしてそのような環境下に置かれた社員も目いっぱい働いています。そのような会社の現状は、まあ、現代社会を象徴しているとも言えます。それでいつの間にか私たちはそれが当たり前なんだと思い込んでおります。思い込んでいるっていうのは、先ほど子どもたちにも言いましたが、ハマっていることで、やみつきになっているっていうことで、大切なことに気づいていない、そういうことでもあります。 そしていつの間にか人間ってそういうもんなんだから、こういうふうに信じ込むようになっています。それこそあのチャーリー・チャプリンがモダン・タイムズという映画の中で風刺をしたように、人間は機械のパーツに過ぎない、ただの歯車なんだと、そういう感覚が人間社会全体にいつの間にか刷り込まれてしまった、そう言っていいでしょう。さて AI の登場によってますますそういった人間像が固まりつつあります。人間が機械と情報をコントロールしていると思っていたら、近い将来それが逆転するかもしれない。人間が機械と情報にコントロールされてしまうかもしれない。そんな社会が訪れるかもしれないと言われているのが今の社会であります。人間は歯車でしょうか、人間は機械でしょうか。遺伝子操作をして人間の手で組み立てることができる生きたプラモデルなのでしょうか。そのような問いを私たちはしなければなりません。そういう問いかけをすることすら現代社会は忘れかけているような気がしてなりません。魂という言葉を忘れかけているんです。私たちが、そして社会全体が魂という言葉をあたかも使い古された、もはや何の役にも立たない言葉のように社会が思い始めている、そんな気がいたします。アフリカ人のポーターが言ったように、魂が追いかけてくるのを私たちは待たなければならないのです。けれども忙しく生きていると、それを、その必要性を感じる暇さえないかもしれません。魂が人を人としてくれるのです。人間がパーツを組み合わせたプラモデルではなく、ただの生き物ではなく、人間は神様によって創造された特別な存在なんだとしてくれるのは、これ魂です。神様は万物を創造された時、人間を最後にお作りになりました。神は人を神にかたどって創造された、このように創世記には書いてあります。神にかたどって創造された、特別なんです。他の生き物にはその言葉はありません。さらに最初の人間アダムを創造するとき、神様は土くれだったアダムに向かって命の息を吹き込まれたのであります。命の息を吹き込まれた、この命の息のことをヘブライ語ではネフェシュというふうに言うんですけど、このネフェシュという言葉は日本語に直すとですね、魂です、あるいは霊という言い方もできます。神様の息、命の息、魂を吹き込まれて私たちは人間となったのであります。聖書はそう語っている。これが聖書が物語る人間の尊さ、人間の尊厳、 価値なのであります。魂が追いかけてくる時間を私たちは確保しなければいけない。忙しいという感じが心をなくすことだ、心をなくすとかというふうに言われますけれども、聖書に照らし合わせるとですね、心をなくすどころじゃないんです。魂のレベルなんです。これは神様によって吹き込まれた魂のレベルの話なんです。日本の社会では忙しく過ごすことを、美徳とする風潮がございます。頑張ることが何よりも優先されることですから、忙しいことは尊いんですよね。けれどもそれは魂を失う危険性をはらんでいるということを私たち今日の聖書から教えられ、肝に銘じておきたいのです。私たちの魂を生き返らせるひととき、それが安息日です。キリスト教会でいうところの礼拝であります。クシュナーは安息日について面白い指摘をしていました。初めて安息日に魂を満たされたのは誰かご存知ですか、こういうと言うなんですね。でそしてこう言います。それは神ご自身です。初めて魂を安息日に満たされたのは神様がでしたということですね。ヘブライ語で安息日のことをシャバットというふうに言うんですけど、このシャバットという単語を動詞として使った時の意味は休むです。休む、やめる、これが動詞の場合の意味です。休むというかやめる、こっちの方がいいですね。やめる。神様は6日間の間働き続けました。 海を作り、空を作り、空の星を作り、水の生き物を作り、草花を作り、陸の動物を作り、6日間働き続けました。最後に人間を作って、そして7日目にそれをやめたんです。神様はシャバットを取ったんであります。ですから誰よりも最初に神様が安息日を守ったということになるわけですね。今日の福音書はイエス様が安息日についてファリサイ派と論議をする場面であります。安息日というのはモーセの十戒の中にもありますから、守らなければならないという戒めなんですね。十戒のうちの一つですから、これはもうたくさんある立法の中でも基本の木、それが安息日ということになるわけであります。守らなければならないという戒めですので、立法を守ることに熱心なファリサイ派の人たちはですね、安息日を守るというところ、守るべきだと、こういうふうに解釈をするわけですね。先ほども言ったようにシャバットは本来やめるという意味なんですけど、ファリサイ派の手にかかるとやらないことをするという意味になるわけですよ。やらないことをする、こういうふうに取るんですね。ここに本末転倒が起きてまいります。安息日はもともとは魂を生き返らせるためのひととき、恵みの時なのに、それがねばならない律法になってしまうんであります。しなければならないこと、こう考えるわけであります。そうするとファリサイ派の人たちはどうするかというと、守らなければならない、守るために たくさんの規定をこう作っていくわけですね。決まりを作っていくということをするわけです。例えばその中には、神殿の中でのお仕事は安息日に優先する。そりゃそうですね、神殿での礼拝があるわけですから、礼拝の準備をしないといけない。今日の日曜日と同じように、そのためには日曜日に働かなければいけないし、何か仕事をしなければいけない。だからファリサイ派の人たちはそういう規則を作る、決まりを作るわけですよ。この日は守らなくてもいいよというですね。他にもたくさん、例外を作るわけであります。今日の福音書にはイエス様がですね、弟子たちを引き連れて、麦畑を通った時に、安息日に弟子たちがそれをつまみ食いしたと、穂を摘んで食べたと。でこれ本当はしてはいけない、麦の穂を拾うということは労働になってしまうのでしてはいけないということなんですが、このダビデの例を引き合いに出してですね、ファリサイ派の批判をかわすんであります。でダビデのどういうことかというとですね、ダビデという人はその前任者であるサウルから命を狙われるんですね。サウルから逃げていくんです。で逃亡している間に神殿に駆け込んでくるわけであります。命からがら逃げてきて、もうお腹ペコペコ状態だったんですよね。それでそこに祭司がいて、本来食べちゃいけない神殿への供え物のパン、どんな食事だったか分かりませんが、パンは本来食べちゃいけないという決まりになっているんですけど、祭司がそんなにお腹を空かせているんだったらということで、例外的にそのパンをダビデに分け与えたというお話が書いてあるんですね。でこのお話をして、ダビデだって食べたではないか、食べちゃいけないと言われているものを食べたではないか、弟子たちが安息日にしてはいけない落ち穂拾いをしたことを弁解するその説明にこれを使っているわけであります。やってはいけないことをやったという違反の指摘がされたわけですよね。シャバットとは本来すべきことをしなくていいという意味の、つまり休みのことなのに、そうではなくてやってはいけないことをやった、すなわちシャバットが裁きの道具にされてしまったということであります。なんとも残念なことですよね。イエス様はいつもそうだったんですが、ファリサイ派のこうしたところをとても批判的だったんであります。本来だったら恵みのはずの安息日がイエスとその弟子たちを裁くために使われてしまった。そこを見抜いてイエスは反論をしたのでありましょう。安息日は魂を生き返らせるために設けられた一日です。イエス様は言いました。安息日は人のために定められた。この一言がそれを示しています。私たちを人間とする私たちに与えられた神の息、魂を大切にしましょう。巷にはこの言葉をかき消そうとする声もあります。それに押し流されないように、命の息を吹き込んでくださった神様とこうしてつながりながら、神様とのひとときを何よりも大切にしながら、与えられた恵みの日々を今週も過ごしてまいりましょう。 お祈りいたします。神様、あなたは恵みの主です。私たちを許し、私たちを慈しみ、私たちを憐れんでくださる神様であります。どうかその神様をいつも心に覚えるために、私たちの魂を生き返らせてください。魂が追いかけてくる時間を私たちにお与えください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。